新春特別企画2024ナバリストの夢スペシャルインタビュー。ナバリに関わる人は皆ナバリスト。ナバリストが輝けば街が元気に。ナバリストの活躍が街の魅力に。さあ、令和6年の始まりです。ナバリストを6人紹介します。1、楽しい、楽しい、楽しい。名張発のプロスケートボーダー、滝永春久さん。プロフィール。名張発のプロ資格を獲得した桔梗ヶ丘中学校3年生の14歳。昨年10月開催の AJSA 全日本アマチュア選手権大会で3位入賞を果たす。小学3年生からスケートボードを始め、現在は街の中を模したコースで技を競うストリートで世界を目指している。写真2枚あります。1枚目、滝永さんがスケートボードを持っている写真。2枚目、滝永さんがスケートボードでジャンプしている写真。写真終わり。プロになれると決まったとき、嬉しさよりも出られる大会が増えるというワクワク感の方が強かったんです。僕にとってプロになることは次へのスタート地点でもあるんですよね。スケートボードを始めたのは小学3年生のとき。滑るのも技を決めるのも何もかもが楽しくて、今も毎日のように夜まで練習しています。スケボーの魅力は、技が決まれば敵味方関係なく皆で盛り上がれるところ。自分のできない技をライバルが決めていても、悔しさはなくて互いに称え合ったり、アドバイスし合ったり。ライバルだけど、その前に友達なんですよね。全国に年齢関係なくたくさん友達がいます。楽しいことはとことんやり続けるタイプ。でも、小学4年生の時に一度だけスケボーが楽しくなくなったことがあったんです。全然技が決まらなくて、ボードにも触らなくなりました。結局うずうずしてきて練習を再開して、それ以降嫌になったことはないんですけどね。スケボーからは離れられないんだと思います。夢はスケボーで有名になること。ストリートという競技は街中でも楽しめるのが魅力ですが、危ない、迷惑だっていう批判的な意見もあるんです。ちゃんと安全な場所でやっているのに、スケボーの楽しさを知らない人に批判されたくない。だから世界的に有名になって、スケボーの楽しさをたくさんの人に伝えていきたいです。スケボーを楽しむ人が増えて、批判する人がいなくなったら最高ですよね。僕が楽しく滑っていれば、周りの人にも楽しいが伝わると思うんです。楽しいの輪が広がっていくように、これからもスケボーを楽しみます。2、名張に取り憑かれた男。東京から名張へ移住、福地康弘さん。プロフィール。令和3年に名張へ移住し、東京と二拠点生活を送っている。能を考える会や地域おこしの会合にも参加。最近では名張で知り合った人から畑を借りてオリーブを育てている。人とのつながりを大切にしながら名張での生活を満喫している。写真2枚あります。1枚目、福地さんが江戸川乱歩の石碑の横でシルクハットやマントを身につけ、仮面のマスクを手に持っている写真。2枚目、福地さんともう一人の方が畑で作業をしている写真。写真終わり。初めて名張を訪れたのは仕事がきっかけ。全く知らない土地だし、二度訪れることはないかなって思っていたんです。だけど、上本町の山ロードを歩いたとき、 何か不思議な感覚になって、すごく懐かしいような空気を感じたんです。今までいろんな場所を訪れたけど、こんな感覚は名張が初めて。それ以来、用事がなくても定期的に名張を訪れるように。地元の人たちと関わるうちにどんどん知り合いが増えていって、また名張に来てんのって声をかけられるほど東京から通い詰めていましたね。気がつけば名張にどっぷり。リモートワークや住むところの調整ができた2年前に名張に移住し、東京との2拠点生活を始めました。名張が江戸川乱歩の生誕地であることを知ったのはこっちに来てから。だんだん乱歩のことを知りたくなってきて、詳しい人に話を聞いたり、ゆかりの地である鳥羽市の江戸川乱歩館や、東京豊島区にある旧江戸川乱歩邸を管理する立教大学の先生を訪れたり、乱歩がきっかけで市外にもつながりがたくさんできました。それに、せっかくだから生誕地である名張を知ってもらいたいと思い、地域の人と一緒にイベントなどの開催も。昨年10月21日には、柳瀬宿で乱歩の誕生会を開いたんですよ。子供たちが童謡を歌ったり、街歩きをしたり、埼玉から参加した人もいて、今でも乱歩が愛されているんだなって実感しましたね。来年は江戸川乱歩生誕130年、市民の皆さんと街を盛り上げるイベントができたらいいなって思っています。
3. ハートでレスキュー。女性消防分団員水野由紀子さん。プロフィール。消防団国津分団に所属している。多くの人に救命講習を伝えたいと、ハートの形をした小さなクッションなど、簡単な道具とアニメ動画を使って短時間で子供でも分かりやすく学べる救命講習プッシュ PUSH のインストラクターの資格を持つ。写真1。両手のひらに収まる小さなハート型のクッションを持っている水野由紀子さん。写真2。大勢の親子を集めての講習会の様子。写真終わり。医者じゃない私でも命を救うことができるんだ。消防団の活動で胸骨圧迫や AED の使い方を学び、すごく興味が湧いてきて。もっと深く知りたくなり、今では医療従事者などが受講する専門的な講座にも自ら足を運んでいます。実は心臓突然死によって年間約 7.9 万人もの人が亡くなっていて、交通事故で亡くなる人のなんと20倍以上。いつどこで誰が心臓突然死になってもおかしくありません。突然心臓が止まった時、命を救うことができるのはその場にいる人なんですよね。胸骨圧迫と AED の使い方は、難しいことじゃなくて、講習を受ければ誰でもできること。だからこそ、たくさんの人に救命講習を受けてもらいたいと思っています。救命講習会の参加者に受講した理由を聞くと、自分の子供に何かあった時のため、子供が痙攣になった時に何もできなくて、など、子供を守りたいという保護者の声が多くて、私も子供を持つ親だからその気持ちがすごくわかるので、救命講習をもっと広めないと、もっとたくさんの人に知ってもらわないと、そんな気持ちが強くなりました。プッシュという短時間で楽しく学べる救命講習に出会い、これだって思いました。すぐにインストラクターの資格を取得。3ヶ月後には市内で親子を集めて講習会を開いていました。今後は小中学生や家族向けなど、ターゲットに合わせた内容の救命講習をしたいと考えています。いざという時、一歩踏み出せる勇気、ハートを持って倒れた人をレスキューする。 そんな行動に移すことができる人を一人でも増やしていきたいな。4. ロボットしか勝たん。近畿大学工業高等専門学校ロボット技術部5年生、田中健太さん、中谷忠宏さん、坂東新さん。プロフィール。昨年11月開催のアイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテスト2023で17年ぶりの全国大会出場を決めたチームのメンバー。キリン型のロボットモギー MOGGY で障害物を乗り越えてフルーツを収穫するミッションに挑み、特別賞を獲得した。写真1、田中健太さん、中谷忠宏さん、坂東新さんの笑顔の3人の前に、キリンの模様が施されたロボットがあります。ロボットの前面には、餌入れと書かれた箱が付けられています。写真2、ロボットの周りにヘルメットをかぶり、ビブスをつけたメンバー4人がいます。写真終わり。高専生の甲子園とも言われる全国大会出場が決まった時は、喜びよりも驚きが先行しました。まさか出られると思っていなかったので、手に持った学校名のプラカードを思わず二度見。控え室に戻ってやっと実感が湧いてきて、泣きながら喜びをかみしめました。ロボット制作の魅力は、担当分野の違う人たちで一つのロボットを作り上げていくワクワク感と、完成した時の達成感。もちろんうまくいかないことも日常茶飯事で、今回のロボットも実は制作開始2ヶ月で一度白紙に戻ったんです。チームで話し合いながら試行錯誤して完成させました。学校生活は授業とロボット制作しかしていなかった気がします。いつも頭の片隅ではロボットのことを考えていたし、大会前の追い込みの時には毎日夜遅くまで部室で活動していました。ロボットにはそれだけ夢中になれる魅力があるんです。僕たちは先輩からの引き継ぎが少なくて苦労したので、後輩には僕たちの持つ知識や経験をしっかり残していこうとしています。先輩後輩の間に壁があるとスムーズに知識を引き継げないと思うので、フラットな関係で気軽に相談できるような環境づくりをしてきました。先輩後輩関係なく仲が良いところはロボット技術部の強みです。ロボット技術部の夢は全国大会でロボコン大賞を取ることですが、文化祭で子どもたちにロボットの操縦体験をしてもらった時にすごく楽しんでもらえたので、後輩には地域のお祭りなどにもどんどん参加していってほしいですね。僕たちはこの春で卒部ですが、部がもっと盛り上がっていくようにこれからも関わっていきます。5. 立ち止まってられへん。フィットネスインストラクター須山美沙さん。プロフィール。西田原にある名張スタジオ村でフィットネスインストラクターとして活動中。名張地区まちづくり協議会の名張ひよわんクラブのメンバーでもあり、誰もが楽しみながら体操ができるひよわんダンスを考案するなど、マルチに活動している。写真1、タンクトップに短パン姿で道具を使って笑顔でジャンプしている須山美沙さんです。写真2、笑顔でポーズをとっています。写真終わり。怒りながら過ごす一日と、笑いながら過ごす一日。同じ一日を過ごすなら、絶対笑ってる方がいいでしょ。笑顔でいると、自分も周りの人も皆がハッピーになれる。笑顔に勝るものはないって思うから、いつも私は笑顔なんです。人生は一度きり。時間は限られているから、楽しまないと損。だから自分がやりたいと思ったことは全部やってやろうって思っています。 コロナ禍で仕事がなくなった時は今がチャンスと、介護施設の掃除やポスティング、子ども食堂でのボランティア活動などに挑戦。今まで経験していないことや、たくさんの人に出会うことで、自分の人生がより豊かになるんですよね。人生を満喫してるなーって気持ちになるんです。だから知らないことはどんどん知りたいし、経験したい。人の役にも立ちたいと1年前から、子ども支援募金マルシェを開催しています。コロナ禍のボランティア活動で、子ども食堂などを訪れたことがきっかけでした。私が経営するフィットネスダンススタジオを使い、子どもの支援や皆が集まれる居場所を作りたいなって。月に1回開催し、多世代の人が音楽ライブやパフォーマンスをする発表の場にもなっているんです。歌謡曲でダンスしたり、笑いエクササイズをしたりと、介護予防や認知症予防にも取り組んでいて、皆の心と体が元気になって毎日楽しく過ごせるきっかけづくりにも力を入れています。いつも笑顔でいときな。私が最も尊敬する母がいつも言っていました。だから私は笑顔でいることを一番大切にしています。人生これから。さあ、次は何をして楽しもうかな。6Y の一番の願い。シングルファザー兼ヒアワンさん。プロフィール。1333年7月8日生まれで娘と暮らしている。ナバリを愛する心を持った人だけが見られる伝説の犬。見た人は必ず、あれ怖い、ナバリ弁で、うわすごいと言ってしまう。ナバブラ、ナバリの街をブラブラすることが趣味。現在、婚活中。ヒアワンホームページの QR コードがあります。写真1、ヒアワンさんの両脇に、ナバリヒアワンクラブのメンバー2人が寄り添っています。写真2、子供と握手しているヒアワンさん。写真終わり。みんな、ワイのこと知ってる？あれ、怖い犬のヒヤワン言います。ナバリで生まれたもんやさかい、顔は切れ長の目が特徴の能面テイスト。首輪は組紐と肩焼きなど、ナバリの要素がてんこ盛りなんですわ。日本全国の人にナバリのええとこを知ってもらいたいなぁと思って、イベントやら祭りやらに出向いたりもしてんねん。これからもどんどんいろんなところに行って、ナバリを自慢するわな。ワイのことを応援してくれる人もぎょうさんいて、ナバリのパン屋さんとか和菓子屋さんが、ワイをかたどった食べ物を作ってくれたりしてんねんで。ほんま大きにな。それに、ワイの活動に協力してくれている仲間が集まって、ナバリヒアワンクラブいうのをしてくれてんねん。ワイのグッズを考えてくれたり、先に紹介した須山ちゃんがヒアワンダンスっちゅうかっこええダンスを作ってくれたんやで。子供もできるダンスやさけ、みんな踊ってみてな。実は今新しい歌も作ってくれてるとこで、ナウイダンスを考えてくれるようやから楽しみにしといてや。ワイは子供が大好きなんやけど、うっすら細い目をしてるからか、たまに怖いと言われることも。でも世界中の子供たちが笑顔でいることがワイの一番の願いやねん。ヒアワイからいっつもみんなのこと見守ってんで。将来ナバリのヒーローとか言われるようになったら嬉しいなあ思って、おまわりさんと一緒に、交通安全啓発やらもしてます。かっこええやろ。ほんで、お嫁さんも見つかったら、もう言うことないねんけどな。以上、新春特別企画2024、ナバリストの夢、6人のスペシャルインタビューでした。